ひも、一。身も知らぬ男なので、権之助は良いほどに挨拶を返したのみ。いおりも、ゆうべのことがあるので、無言を守って歩いていると、お客様は、ゆうべ登録丼のところへお泊まりでございましたが、登録丼には、手前も長年お世話になっておりますよ。ご夫婦とも、まことによくできたお人で、などと、旅飽きんどの男は、もう連れになった気で、いよいよ慣れ慣れしくなる。それも、良い加減に聞き流していると、また、木村助九郎様にもおひいきになりまして、柳生のお城へも、時折には御用を伺いに出たりいたしますが、と、しきりに話の糸を引く。女人荒野の金剛寺へお参りになりました上は、ぜひ紀州の荒野山の方へもお登りでございましょうが、もう山道の雪はございませんし、道の雪崩もすっかり治っておりますから、お登りには今が良い季節。今日は奄美、紀伊美などの峠をゆるゆる越えて、今夜は橋本か神室でゆっくりお休みになるとちょうど良い頃合いで。言うことがいちいちあまりこちらの消息に通じすぎているので、権之助は不審に思って、お主、何やじゃな。手前は内紐の売り子でございます。この荷の中に、と、背に負っている小さい包みに首を曲げ、組紐の見本を持ちまして、金極円極を注文を取って歩いておりますもので。はあはあ、紐やか。登録丼の手鶴で、金剛寺のお檀家なども、たくさんお世話していただきましてな。昨日も実は例によって登録丼のうちへ泊めてもらうつもりでお寄りしましたところが、今夜は呼んどころないお客が二人あるから、ご近所のうちで厄介になってくれと申され、同じ湯治長屋の一軒で寝かしてもらいましたわけで。いえいえ、別にあなた方のせいじゃございませんが、登録丼とこへ泊まると、いつも良い酒を飲ませてもらえるので、寝るより実はそれが楽しみなんで。はっはっはっは。そう聞いてみれば、別に不審に思う筋はない。権之助は、むしろこの男が付近の地理や風俗に詳しいのを幸いに、高額のため、耳袋を養っておこうとするらしく、歩きながらの道々を何かと尋ねたり探ってみたり、いつか相手になっている。すると、奄美の高原にかかって、紀伊美の峠から荒野大峰の姿が正面に見えてきた頃である。おーいと、後ろの方から呼ばわるものがある。振り返ると、連れの紐織りと同じような格好をした、旅屋近所の者が、また一人かけてきて、杉蔵、ひどいじゃないか。追いついてくるなり、息をせいて言う。今朝立つとき、誘ってくれるというで、天の村の口で待っていたに、なんで黙って行っちまうだ。ああ、源助か。いや、すまないすまない。登録どんとこのお客と連れになったもんで、うっかり声をかけるの忘れちもうた。ははは、と頭をかいて、あまり旦那と話がもててしまったもんで、と、権之助の顔を見て、また笑った。やはり、内紐の売り子仲間と見え、その男と旅先の売り上げだの、糸の相場のことなど、しきりと喋り合っていたが、そのうちに、あ、危ねえと、二人とも立ち止まった。 太古の大地震で割れた後のような断層の切り目に無造作な丸木が2本渡してあった。に、どうしたのかと二人の後ろへ寄って権之助もそこに立つ。旅屋近所の杉蔵と源助は、旦那、ちょっとお待ちなさいまし。ここの丸木橋が壊れていて、ぐらつきますで。崖崩れか。それほどでもありませんが、雪下に石ころが落ち込んだまま、直してもないのでさ。往来人のため、ちょっと動かないようにしますから、少し休んでいてください、と。二人は早速、断層の崖際へ身をかがめ、かけ渡してある2本の朽木橋の土台へ、石をかませたり、土を築いたりしている様子。奇毒な心がけよ、と、権之助は心の内で感じていた。およそ旅の根拠は、常に旅をしている者ほどわかっているはずだが、その旅慣れている者ほど他の旅人の根拠などは帰り見もせぬのが多い。おじさんたち、もっと石ころを持ってきてやろうか、と、いおりも二人の前行に手伝いを申し出て、せっせとそこらの石など抱えてきたりしている。断層の谷はかなり深い。覗いてみると、2畳の余りもありそうだ。高原なので、水は流れていないで、岩石や干木でそこは埋まっている。そのうちに、良さそうだと、旅屋近所の源助は、朽木橋の端に乗って、足踏みして試みている。そして権之助へ、ではお先に、と言い残し、ひょいひょいと身振りしながら、体の中心をとって、向こうへ素早く渡ってみせた。さあ、どうぞ。残った杉蔵に促されて、次に権之助が歩み、その腰について、いおりも渡っていった。そして、朽木橋の上、足数にして、3歩か5歩も出たかと思うと、ちょうど断層の谷の真上のあたりで、あ、キャーッと、いおりと権之助は突然絶叫して、お互いの身を抱き合いながら立ちすくんでしまった。なんとなれば、先に渡っていた源助は、かねて備えておいたものらしく、そこの草むらのうちから1本の槍を取り出し、それを持ったと思うと、何気なく越えてきた、権之助の方へ向けて、ピタと白い穂先を突きつけていたのである。さては、野党か、と胸を打たれて振り返ると、後になった杉蔵も、いつの間にかどこから持ち出したか、同様に、すやりを持って、いおりと権之助の背後を脅かしているのだった。しまった。さしもの権之助も、杭の唇を噛みしめて、刹那の当惑に、髪の毛をも、そそけ立てた顔色だった。前にも槍、後ろにも槍、2本の朽木は、辛くも、驚きにおののく身を、断層の宙に支えているに過ぎない。おじさん。無理もないが、いおりは絶叫をし続けて、権之助の腰につかまっている。権之助は、そのいおりをかばいながら、瞬間目を閉じて、一命を天意に任せてしまい、さて、言った。祖族ども、測ったな。するとどこかで、黙れ、旅の者、と、太い声で言ったものがある。それは彼を挟んで槍を向けている源助でも杉蔵でもなかった。いや、権之助がふと仰ぐと向かいの崖の上に一 左の目の上に腫れ上がった青あざのある山伏の顔が見えた。そのあざは、ゆうべ金剛寺の谷川からイゴリの投げた石つぶてをすぐ二人に思い起こさせた。三、慌てるでない。イゴリへそう言って、その優しさとは別人のように、ゴンノスケは、くそ。すさまじい敵意を吐いて、橋の左右へギラギラ目を配りながら、さては、ゆうべの山伏の奇形だったか、浅ましくもまた、卑劣な俗めら、人を見損のうて、あたら一命を無駄にするな。彼とイオリを左右から挟んでいる槍の持ち手は、その方に気を込めて狙いすましたまま、危ない朽木橋の上へは一歩も出てこないし、さっきから口も聞かないのである。絶体絶命、身動きのつかない谷間の空の朽木橋に置かれた、ゴンノスケが怒髪点をついて、七から叫ぶ姿を山伏は一方の崖から冷ややかに眺めて、賊とは何と鋭く咎めた。ほどの知れた何じらの路銀などに目をくるる徒輩と思うか。さような浅い眼では敵地へ隠密に来る資格はないぞ。何、隠密だと？関東者。山伏は大喝して、谷へその棒を捨てろ。次に腰の大小を捨てろ。そして両手を後ろへ回し、おとなしく縄目にかかって我々の住まいまでついて来い。ああ。ゴンノスケは大きな息をついて、途端に闘志の大半を失ったように。待て、待て。今の一言で、初めて解けた。何かの間違い事だろう。わしは関東から来た者に相違ないが、決して隠密などではない。無双流の一条を一道として諸国を修行し歩く、無双ゴンノスケという者。言うな、くどくどとそんな言い抜け。どこに自分は隠密なりと名乗って歩く隠密があろうか。いや、まったく。耳は貸さん、この後になって。では、あくまでも。ひっくくった上で聞くことは聞く。益もない接触したくない。もう一言申せ。なんでわしが隠密か、その理由を。怪しげなる男。同時一名連れて、江戸城の軍学家。北条阿波の密命を受けて上方へ先行すと、関東の味方の者から解く通帳のあったことだ。しかもここへ来る前、柳生兵庫や家臣の者とも忍びやかに示し合わせてきたことまで見届けてある。すべて根から間違いだ。有無は言わさん。行く先へ行ってからいくらでも申せ。行く先とは、行けばわかる。わしの意志だ。行かなかったら。すると、橋の左右を塞いでいた旅屋金土の杉蔵源助と称する二人が、槍の穂先へキラと火を吸って、突き殺すまでだ、と、にじり寄った。何を、言うとすぐ、ゴンノスケは、脇へ抱え寄せていたイオリの背中を平手でドンとついた。わずかにやっと足を乗せて渡れるだけの幅しかない二本の丸木からイオリは身をのめらしたので、あ、声もろとも二畳のあまりもある断層の底へ自分から飛んだように落ちていった。とっさにまた、わお。吠えたゴンノスケは、かざし上げた杖から風を起こして、一方の槍へ、我と我が五体を叩きつけるように 飛びかかっていった。四、槍が槍の働きを十分に示すには、秒間の時と射口の距離とがいる。構えてはいたが、また刹那を外さず、栗手を伸ばしはしたが、シェーと喉でわめいたのみで、完全に杉蔵は空をついてしまった。そして途端に、体ぐるみ自分へぶつかってきたゴンの助と折り重なったまま、どさっと崖へ尻もちついた。転がりあった刹那、ゴンの助の杖は左手にあった。杉蔵が跳ね起きようとするとき、彼の右手の拳は杉蔵の顔の真ん中を一撃で突きへこました。ぐわ。面部のどこからか血を吹いて歯茎を剥いて見せた顔は実際へこんだように見えた。ゴンの助はその顔を踏みつけ一跳躍して高原の平地へ立った。そして髪を逆立てて来いと杖を次のものへ備えたが死者の運命を打開したと思ったその瞬間こそ、実は彼を待っていた本当の父だったのであった。そこらの草むらから、二筋三筋、ヒューッと、真田虫のような紐が草を撫でて飛んできたのである。一筋の紐の先には、塔の唾が結いつけてあった。また一筋の紐には、鞘ぐるみの脇差しが縛り付けてあった。奮闘の代わりに用いたのであろう。勢いよく走ってきたそれは、ゴンの助の足元だの首のあたりへ絡みついた。仲間の杉蔵が、不覚を取ったと見て、すぐ断層の橋を渡ってきた、源助と山伏の方へ向けて、とっさに構えていた杖とその手元へも一筋くるくるっと鶴のように巻きついた。あ、雲の糸から逃れようとする昆虫のようにゴンの助の全身は本能的に暴れたが、わらっと寄りたかってきた五六名の人間は完全に彼のもがく姿を覆い隠してしまった。手取り足取りである。その人々が彼の体から離れて、さすがに手ごわいと一汗吹き合った時には、もうゴンの助はマリのようにくくられて、どうでもしろというように大地に任せられていた。その両手と胴とを幾重にも巻いた今しめの紐は、この近郷で、いや、近頃は、かなり縁国まで知れてきた、丈夫な木綿の平打ち紐で、九度山紐とも、真田紐とも呼ばれ、製品の販路を広げて歩く売り子も、どこへ行っても見かけるほど、手広く売り出されている紐だった。今、草むらから不意に立って、ゴンの助を歓声に落として顔を見合わせている六七名もすべてその紐売りの旅屋金土ごしらえのものばかりで、ただ一人山伏いでたちの男のみが違っているだけだった。馬はないか、馬は。山伏はすぐこう気を配って九度山まで引っ立てて歩くのも途中が煩わしい。馬の背にくくりつけて、むしろでも引っかぶせていくとしては。と測ると、それがいい。この先の奄美村まで行けば、と、一同異議なく、ゴンの助を追い立て追い立て、真っ黒に固まって、雲と草の彼方へ、急いで行ってしまった。だが、その後、地の底から冷たい風の吹き上がるたびに人の声が この高原の空を流れていた。断層の谷へ落ち込んだイオリの叫びであることは言うまでもない。春、雨を帯ぶ。一。鳥の鳴く音も鳴くところ聞くところによって違う。また人の心によっても違う。荒野の奥の荒野杉には天上の鳥という貧乏の声が住み抜いている。ここでは下界でいうモズもヒヨドリもあらゆる雑鳥も一様に下流貧乏のさえずりであった。ぬいのすけ。はあ、無情だな。めいごの橋とかいう反り橋の上に佇んで、老武士は友のぬいのすけという若党を帰り見た。どこの田舎の老い侍。一応はそうとしか見えない手織木綿のごつい羽織に、のばかまという旅ごしらえ。けれど、大小がつぬけていい、立派な差し料である。それから、友人のぬいのすけなる若党の骨柄もよく、いわゆる造人連れのした渡り奉公人とは違って、子飼いからのしつけが見える。見たか、織田信長公のお墓、明智光秀殿のお墓、また、石田三成殿や、金吾中納言様や、苔むした古い石には、源家の人々から平家の友柄まで、ああ、数知れぬ苔の人間が、ここでは敵も味方もございませぬな。一様に皆、弱たる一つの石でしかない。さしもの上杉武田の名も夢のような、変な気がいたしまする。どういう心地がするの？なんだか、世間のことがすべてありえない嘘のような。ここが嘘か、世間が嘘か、わかりません。誰がつけたか、奥の院と下院とのここの境を、名護の橋とは、うまくつけましたな。迷いもまこと、悟りもまこと、わしはそう思う。嘘と見たらこの世はないからな。いや、ご主君に一命を差し上げている侍奉公の身には、仮初めにも虚無感があってはなるまい。わしの善はゆえに活善だ、シャバ善だ、地獄善だ。無情におののき、世を厭う心があって侍の奉公がなろうか、と言って、老武士は、わしはこっちへ渡る。さあ、元の世間へ急ごうぞ。足を早めて先に立つ。歳の割に足が確かである。襟首に兜のしころずれらしい跡も見える。三条の名所や道東の美もすでに一巡し、奥の院の山系も済まし終わったものと見え、その足取りはもうまっすぐに下山口へかかる。よう出ておるな。下山口の大門まで来ると、老侍は遠くからつぶやいて、ふと迷惑そうな眉を潜めた。そこには本山、青岩寺の冒頭から、学寮の若僧たちが20名以上も列を左右に割って待ち受けていた。老侍の見送りにである。老侍はそんな手数をわずらわすことを避けるためにすでに今朝立つとき、金剛無事で一同に別れの辞を尽くして出たのであるから、重ねてまたここで大勢の見送りを受けたことは、好意には感謝しても、かえって忍びの身には ありがた迷惑と思ったに違いなかった。が、そこの儀礼や挨拶の取りやりも済まして、九十九谷という谷間谷間を目の下に、折り道を急いでくると、やっと気も楽になり、また彼の、いわゆるシャバ禅や地獄禅も必要とする下界の匂いや、その身自身の人間臭い心の赤も、心にいつか戻っていた。あなた様は、と、ある参道の曲がり角。出会い頭に、体つきの大きな色の白い、と言って、美少年では決してないが、いやしくない若侍が目を見張って立ち止まった。に、いや、あなた様は、と、声をかけられて、老侍と若党の縫いの助も、はっと足を止め、どなたでござるか。尋ねると、九度山の父から申しつかって、使いに参りましたものにござりますが、と、その若侍は、陰銀に礼儀をした後、もし間違いましたら、お許しくださいまし。道の辺で失礼にございますが、尊大はもしや、武前小倉よりお越しの、細川忠俊公の、老臣、長岡佐渡様ではござりますまいか。え、わしを佐渡と、老侍はさも驚いたらしく、かようなところでご存知の底元は、一体誰じゃ。わしはその、長岡佐渡に違いないが。では、やはり、佐渡様でございましたか。申し遅れましたが、私は、このふもとの、九度山に住居しておる、隠士月相の一子、大助めにござります。月相、はて。思い出せない顔をすると、大助は、佐渡のその眉を仰いで、もはや父が、特に捨て去りましたなにござりますが、関ヶ原の戦いまでは、真田左衛門の助と名乗りおりましたもので、いやぁ、と、愕然。では、真田殿、あの雪村殿のことか。はい。そこもとは、ご子息か。はい、と、大助は、そのたくましい体に似合わず、恥じらい顔に、今朝ほど父の住まいへふと立ち寄りました西岸寺の坊様のお噂に、ご登山の良しを知り、ご尾行とは伺いましたなれど、他ならぬお方のたまたまなご通過、それに、道とてもこのふもとのお通りがかり、何もおもてなしはござりませぬが、芝の角辺で、そちゃ一服差し上げたいと父が申しまする。そのためお迎えに参じましたので。ほう、それはそれは、と、佐渡は目を細めて見せたが、友の縫いの助を振り返って、せっかくなご好意であるし、どうしたものか、と測った。さようで、と縫いの助も、うかとは、答えかねていた。大助は重ねて、なお、およろしければ、まだ地と日はたこうござりますが、一夜、お泊まりでもくだされば、寝ごうてもない幸せ。父も、定めし喜ぶかと存じますが、考え込んでいた佐渡は、何やら心を決めたように、我と我が身へうなずいて、では、ご厄介に相なろう。止めていただくか否かは、その時として、のを縫い、ともわれ、お茶を一つ。はい、お供いたしましょう。主従は、それとなく目を見合わせて、大助の案内に従っていった。ほどなく、九度山の里だ。その里の民家からは少し離れて小高い山の背により、 土止めの石垣を畳み上げて芝垣を巡らした一構えがある。ちょうど土豪の山屋敷といった風な作りだった。しかし芝垣も門作りも背が低く風雅を失っていない。隠士の家と聞けばなるほどとどこかゆかしい感があった。門前に父が出てお待ちしておりまする。あの坊奥でございます。大助は指さした。そしてそこから客を先に立て、自分は後について我が家の前へ近づいた。三。土塀の囲いのうちには朝夕の汁へ積み入れるほどな。灘とかネギなどの野菜が畑に作ってある。母屋は崖を覆い、座敷から九度山の民家の屋根やカムロ塾が低い彼方に見える。曲がり園の横は青々と竹林が水のせせらぎを抱き、その竹林の向こうにも住居があると見えて、二棟ほどな家が空いて見えた。佐渡は通されて、寒雅な一部屋に座り、友の縫いの助は、縁の板の間に走りしてかしこまっていた。お静かだのう。佐渡はつぶやいて、室内の熊にまで目をやった。主の雪村とは、土塀の門をくぐるとき、もう会っている。しかし、案内を受けて、ここに座ったきりで、挨拶はまだ交わしていない。改めて客の前に出直してくるのであろう。茶は息子の大助の嫁らしい婦人が今、しとやかに置いて下がった。だいぶ待つ。しかし、開かなかった。ここの客間の、何くれとないものすべてが、主の席にない間も客を慰めている。庭越しの遠い眺め、水の姿は見えないが水のせせらぎ。かやぶき屋根のひさし先から咲いている苔草の花。また、客の身近には、これとてきらな調度は何一つないが、さすがに、上田城三万八千石の城主、真田正幸が次男の果て、そこはかとなく訓じる香木の匂いも、民間にない種類の名木らしい。柱は細く、天井は低めに、わびたる荒壁のおどこには、そばの一輪挿しに、梨の花が一枝投げてあった。理科、一子、春、雨を、おぶ。客の佐渡は、白楽天の一句を思い起こし、そして、長言歌に歌われた、陽気比と寒王との恋など、声なきおえつを聞く心地がしていたが、ふと、目はそこにかけてある一連の書に、はっと打たれた。五字の一行ものである。筆太に濃い墨でとっぷりと大胆に、が、どこか無邪気で幼いところを見せ、一気に、報国大明神と書き下してあるのである。そして、その王子の脇に小さく、秀より八歳書としてあった。道理で、佐渡は、それへ背を向けて座っている身を恐れて、少し座の位置を横へ移した。名木を焚き込めてあるのも、客のために今にわかに焚いたのではなく、帳簿にここを清め、これへ幹を捧げる時のものが、いつか襖にも壁にも染みているのであろう。はあはあ。さてはやはり、噂にたがわぬ雪村の 心がけようの。すぐ佐渡はそこへ思い当たったのである。黒山の伝心月相こと、真田幸村こそは、油断のならぬ男である。あれをこそ、誠のくせ者とは言うべきであろう。いつ風雨によってどう変じるかもしれぬ惑星だ。深淵の竜だ。と、世間の噂はなかなかにやかましく、よく耳にすることなのである。その雪村が、と佐渡は、主の腹を悟りかねていた。本来、勤めて隠すべきことを、客の目に触れるようなところへ、なんでかけておくのだろうか。他になんぞ、大徳寺者の、墨跡でもかけておいたらよかりそうなものなのに。その時、板縁を踏んでくる人の気配に、佐渡はさりげない目をそらしていた。さっき門前で無言のまま出迎えた体の小兵な肉付きも痩せ型な人物が、袖なし羽織に短い前差し一腰を刺して、しごく腰低く、失礼いたしました。せがれ目を差し出して、お旅先を心なきお引き止め、お許しを、とわぶるのであった。四。ここは院士の干拓。主は浪人。元より社会的の地位は取り除けられている主客の間とはいえ、客の長岡佐渡は、細川藩の家老である。陪臣である。伝心月相と、今は生で変えたりとはいえ、主の幸村は、真田正幸が直し、その実兄の信幸は、現に徳川系の諸侯の一人。その幸村があまりに腰低い挨拶に、佐渡は、はなはだしく恐縮して、お手をお上げくだされて、としきりに辞儀を返し。さても今日は、はからざるお目文字、お噂を耳にするは常々ながら、ご検証の体を見て、喜ばしゅうござる。佐渡が言えば、ご老大にもいよいよ、と、雪村は、客の恐縮がるままにくつろぎを示して、ご主人、忠利公には、おつつがもなく、先頃は、江戸表よりご帰国とのこと、よそながら、執着も至りと存じておりました。されば、今年はちょうど、忠利様の祖父の君にあたる、雄斎公様が、三条車町のご別邸で、お隠れ遊ばしており、三年の期のお迎えと相なるので。もうそうなりまするか。方々ご帰国。この佐渡も、有斎公、三斎公、ただいまの忠利公と、三代の君にお仕え申す骨董者となりおってござる。この辺まで話が砕けてきたところで、主客一緒に、はははは、と、笑い合って、どうやらお互いに、世事を離れた官居の主客らしく打ち解けてくる。迎えに出た大助は、初めて知った客であったが、雪村と佐渡とは、今日が初対面ではないらしい。よもやまの話のうちに、近頃は、和尚にお会いなされますかな。花園の妙心寺の工藤和尚に。雪村が聞くと、いや、さっぱり、ご部員を続けておる。そうそう、雪村殿を初めてお見かけ申したのは、工藤和尚の前室でござったな。お父上、正幸殿に貸し付かれて、手前は、 明神寺寺内の春風院を建立の主名で、あの頃は絶えず訪れておったもので、いや、だいぶ以前のことじゃ、あなたもまだお若かった、と、佐渡の追会が懐かしい思い出として語られるし、雪村もあの頃はよく暴れ者が角を貯めるために、愚道和尚の部屋に集まりましたな。和尚もまた、諸侯と浪人、長者と若輩の差別なく、相手になってくだされた。分けて世の浪人と若い者を愛された。和尚がよく言ったことでおざった。不老のとは、あれは浪人じゃ。真の浪人とは、心に老衆の悩みを抱き、意志の老子な節操を持ったものじゃ。まことの老人は、妙理を求めず、剣に媚びず、世に望んでは、祭りごとを私に曲げず、義に望んでは、私心なく、白雲のごとく身は表病、雨のごとく行動は急。そして、貧に自楽することを知って、的を得ざるも、不平を病まず、などと、ようご記憶ですな。だが、そうした誠の浪人は、爽快の玉のように、少ないともよく嘆かれておった。しかしまた、かつての文を家にすれば、国難の大事にあたって、私心なく身を旧国の捨て草にした無名の浪人はどれほどあるか知れぬ。邪によってこの国の土中には無数の七鬼浪人の白骨が国柱となっておるが、さて今の浪人はいかに、などともおっしゃった。佐渡は語りながら雪村の顔をあえて直視した。だが雪村はその眼を感じないもののように、さよう、そのお話でふと思い出しましたが、あの頃愚道和尚の執家にいた一人で、作州浪人の宮本何菓子という年少の者がおりましたが、ご老体にはご記憶はございませぬか。五。作州浪人の宮本といえば、と佐渡は雪村の尋ねをそのままつぶやき返して、武蔵のことじゃないかな。そうそう、宮本武蔵、武蔵と申しました。それがどうしたので、当時まだ二十歳に満たない年少でしたが、どこか重厚な風があり、いつも赤汚れた服装をして、愚道和尚の前室の端に来ておりましたが、ほう、あの武蔵がの。では、大声でございましたかな。いやいや、佐渡はかぶりを振って、手前が心に留めたのは、つい近年で、それも、江戸在府中のこと。江戸におりますか、今は。実は、ご主名もあって、それとなく尋ねてはおるが、どうも、居所が知れぬのでおざる。あれは見所がある。あれの善は物になろうと、愚道和尚が、申されたことがあるので、それとなく私も見ておりましたが、そのうち忽然と去ってから、幾とせもなく、一乗寺下がり松の試合に、彼の名を噂に伝え聞き、やはり和尚のお目は確かなものと思い合わせていましたが、手前はまた、そういう武名とは異なって、江戸在府の頃、下草の宝天ヶ原と申す土地で、土民を育成し、 後部の地を開墾しておる珍しい心がけの浪人があると耳にして、会ってみたいと探してみたところ、もう土地におらん。それが後で聞けば、宮本武蔵というものと聞き、未だに心に留めているのでおざる。何せ、私の知るうちでは、あの男などが、和尚の申す、まことの浪人。いわゆる、爽快の玉だったかもしれません。主殿も、そう思われるか。愚道和尚の噂に、ふと思い起こしたのですが、どこか心の隅に残るだけのものは、ある男でしょう。実は、その後、手前から主君忠俊公に、ご推挙はしてあるのじゃが、爽快の玉は、なかなか愛が通って、武蔵なら、私もご推挙申してもよいと思いまする。とはいえ、そういう人物となると、士官の先にも、ただ、禄ばかりでなく、自身の目指す働き場合に望みを抱いているに違いない。案外、細川家よりの迎えよりも、九度山からのお迎えを待っておろうも知れませんぞ。え？はっはっは。佐渡はすぐ笑い消した。だが今、不用意のうちに雪村へ行った佐渡の言葉は、必ずしも不用意な言とは言えない。悪く言えば、主の腹を探ろうとして、栄宝の先をちらと見せたものと取れる。おたわむれを、と、雪村も笑い顔だけではそらしかねて、なかなか若党一人、今では召し抱えられる身ではなし。なんで名だたる浪人衆などを、九度山へ迎え取りましょうぞ。もっとも、先でも、気もいたしますまいが、言い訳に落ちるとは知りながらも、つい言い出してしまったのである。佐渡は、この塩と、いやいや、お包みあるな、関ヶ原の合戦に、細川家は東軍にご加勢、徳川方と騎士はすでに鮮明でござるし、また、そこもとに置かれては、皇太后様の以降秀頼君が唯一の味方とお頼みの人とは、世上に隠れもないことよ。最善もふと、床のおかけ物をお廃寿につけ、普段のお心がけもゆかしゅう、覚えていましたわえ、と、壁の秀頼の書を帰り見ながら、戦場は戦場、ここはここと、胸を開いて言ったのであった。六。そうおっしゃられると、この雪村、穴にも入りたい心地がいたす、と彼は、佐渡の言葉を、思いのほか迷惑そうな体で、秀頼公のその御所は、太后様の見栄と思えとて、大阪城のあるお方より、わざわざ下されたものとて、粗末にもならず、掲げてはおきまするが、すでに太后様も、亡き今日では、と、差しうつむいたまま、しばし声を飲んで、また、移りゆく世は、ぜひもござらぬ。大阪の御運がどうなるか、関東の威勢がどこまで行くか、賢者でのうても、今は誰の目にも見えてきた時勢、と言うて、にわかに説を曲げて、二君に仕えもならず、というのが、雪村の哀れな末路、お笑いくだされい。いや、ご自身でそう言われても世間は承知いたしますまい。明けすけに妄想なら、淀殿や 秀頼君より年々莫大なお手当も密かに見継がれ、この黒山を中心に、そこもとが手一つ挙げれば、五千六千の浪人は、物の具とってすぐ、はせ集まるだけの、手がいの衆もあるとやら。はっはっは、根もないことを。佐渡殿、人間自分以上に、自分を買われているほど辛いものはございませぬ。じゃが、世間のそう思う方が無理もない。お若い頃から太后様にもそば近く置かれて、人一倍お目をかけられたそこもと。そのご恩子やら、また、真田正幸が次男雪村こそは、東大の楠木か孔明かと、職目されておられるだけに。おやめください。そう聞くほど身が縮みまする。では、ご分かな。願わくは、のりの宮山のふもとに、余生の骨を埋め、風流は身にないことながら、せめては、他でも増やし、この孫を見、秋は新そば。春は若菜の浸し物を膳に乗せ、血生臭い修羅話や戦のことは、松吹く風と聞いて長命をしとう存じまする。はて、ご本心で。近頃、老僧の書物など、暇に明かして読みかじるにつけても、この世は楽しんでこそ人生。楽しまずして何の人生ぞやなどと悟りめかしておりまする。お下げすぎではあろうなれど。おうほう。間には受けないが、佐渡は間に受けた顔をして、わざと呆れ顔を作ってみせる。かかるうち、もう半時。主客の間には、幾度か、茶が継ぎ替えられ、その度大助の嫁らしい女性が見えて、何くれとはなく気を配って下がってゆく。佐渡は、菓子台の麦楽丸を一つつまんで、だいぶいらざるおしゃべりをしておもてなしに預かった。ぬい、ぼつぼつおいとましようか。いたえんを帰り見て言うと、あいや、もうしばらくと雪村は引き止めた。嫁とせがれどもがあちらで今そばなど打って何やら支度しておるそうな。山がとてろくなお構いもなりませぬが、まだ日は高いし、カムロへお泊まりとすればおゆるりでよいはず。まず暫時は。そこへ大助が、父上、どうぞお越しを。できたのか。はい。座敷も、あちらへしつらえておきました。そうか。では、と、客を促して、雪村は、縁伝いに先へ立った。せっかくの行為、佐渡も、心よく後についていったが、その時ふと不審な物音を裏の竹林の向こうに聞いた。七。その音は旗を折る音かとも思えたが、旗よりも大きな音で調子も違う。竹林を前にした裏座敷に主人と客に備える蕎麦が出ていた。酒の兵士も添えてある。不出来でございまするが、大助が言って箸を進める。まだ人慣れない嫁が、お一つと兵士を向ける。酒は、と佐渡は、杯を伏せて、こちらが良いとそばに向かう。強いては進めず、大助も嫁も、ほどよく下がる。その間も 竹林の彼方から旗に似た音がしきりに耳につくので、佐渡は、あれは何の物音でと尋ねた。雪村は客に聞かれて客の耳障りになっていることを初めて気づいたように、おう、あの音でござるか。あれはお恥ずかしいが、たつきの助けに家族どもや子飼いの召使いどもにやらせておる、組紐打ちの細工場で、紐打ちの木車をかけている音でござります。自分たちは職業でもあり、朝夕耳に慣れていますが、お客にはおうるさかろう。早速申し遣わして、木車の旗をやめさせましょう。手をたたいて大助の嫁を呼びかける様子に、いや、それには及ばぬこと。お指揮所の王様たげしては帰っていずるをおざる。ひらに、ひらに、と佐渡は止めた。ここの裏座敷は、母屋の家族たちがいるところに、間近いと見えて、出入りの者の声や、栗屋の音や、どこかで銭を数える音や、前の離れとはだいぶ空気が違っている。はて、こうもしなければ食えないほどな境遇だろうか。佐渡はいぶかったが、まったく大阪城からの貢ぎがないとすれば、落ちぶれた大名の末路はこうもあろうかと思わぬでもない。家族が多い、農事にはなれない、ある限りの品は売り食いしていつかは尽きてしまう。あれこれ思いすぎたり惑ったりしながら、佐渡は蕎麦をすすった。だが、蕎麦の味から雪村の人間を噛み分けることはできなかった。そうじて、バクとした男という感じであった。10年ほど前、愚道和尚の失家で知った頃の印象とは、どこか勝手が違っていた。しかし、こっちで一人相撲を取っている間に、雪村は自分を通して細川家の意思なり、近所なりを雑談の端からでも嗅ぎ取っているかもしれない。探りがましいことは彼の口からは塵ほども聞かれていないが、聞かないといえば第一、自分が何の用務を帯びて、高野山へ来たのか、それすら雪村は尋ねようとはしない。佐渡の登山は、もとより、主命なのである。個人の細川雄斎公は、大公在世中にも、自して西岸寺へ来たことがあるし、山上に長くいて、箇所の著述などを書いていた、一夏もあるので、西岸寺にはその折のままになっている雄斎公の直筆の書物や文房の形見やらが何かと置いてある。その整理と受け取りの打ち合わせに今年3年の期限を前に豊前の小倉からわざと身軽で来たわけだった。そんなことも雪村は正そうともしない。迎えの大助が言った通り、門前を通りすがりの客へ茶一つの供応をするのが、裏も表もない彼の真意であり、また好意としか思えなかった。八。友の縫いの助は、先ほどから縁旗にかしこまったままでいたが、奥へ通された主人の身が不安でならなかった。いくら表面は歓待しているようでも、ここは敵方の家である。徳川家にとっては油断のならない大物として、注意人物の第一に見ている 人間のうち。紀州の領主、浅野長明は、そのために、徳川家から特に九度山の監視を言いつけられているとも聞こえている。相手が大物だし、つかみようのない雪村という人物なので、手こずっているという噂もかねがね聞くところだし、良いほどにお帰りなさればよいのにと、ぬいのすけは気をもむのだった。この矢にどんな奇形がないとも限らないし、またそんなことはないとしても、目付役の浅野家から徳川の方へ細川家の藩老が忍びの戸地に立ち寄ったと報告されるだけでも徳川の心象を悪くしよう。関東と大阪の間は事実それほど険悪なのである。そんなことにお気づきなさらぬ佐渡様でもないのに、などと、ぬいのすけは奥の方ばかり伺って案じていたが、ふと縁の傍らの蓮行や山吹の花がゆさと大きく揺れたかと思うと、いつか墨を流していた空から板日しをかすめてぽつりと雨が落ちてきた。彼はふと良い潮と思いついて縁を降り、佐渡が供養されている部屋の方へ庭伝いに歩み、そこから、雨が来そうでございます。ご主人様、お立ちなれば今のうちにと存じますが、声をかけると、さっきから話にとらわれて立ちかねていた佐渡は、心聞いたるやつとすぐ応じて、いや、ぬいか。何、降ってまいったと。今のうちなら、濡れもしまい。どれどれ、早速おいとましよう。雪村へ挨拶して、君近に立ちかけると、雪村も、せめて一夜はお泊まりをとあるところだったが、主従の気持ちを察してか、強いてとも言わず、大助と嫁を呼んで、お客に蓑を差し上げい。そして大助は、カムロまでお送り申し上げてと言いつけた。はい。大助は蓑を持ってくる。それを借り受けて佐渡は角を辞した。早い足の雲が千畳ヶ谷の懐や荒野の峰々から空をかけてくるが、雨はさしたることもない。ごきげんよう。雪村とその家族たちは角のあたりまで客を送っていった。佐渡も陰銀に礼を返し、そして雪村へはいずれまた雨の日か風の日かお目文字いたす日もおざろう。ご健勝にと言った。雪村はにことうなずいた。やがてまた。やがてまた、お互いに馬上長槍の姿をその時ふと描いて胸につぶやきあったであろう。だが、平五子の杏の花は人どに散って、送る主と去る客の蓑を惜しむ行く春の譜にしらじらと彩った。大助は、送って行きながら、その道々、さしたるふりはありません。晩春の空癖で、山には一日一度ずつ、きっとこんな早手雲が通るのですと言った。だが、雲足に追われて、おのずと足も急いでくると、やがてカムロの宿の入り口あたりで、彼方からかけてくる。一打の馬と白衣の山伏に行き当たった。九。二打の背には荒ごもを覆いかけてある。そして、がんじがらみにした男の体を 蔵の上にくくしつけ、両側から芝の巻き束を抱き合わせてある。山伏は先に駆け、旅屋級露亭の男が二人、一人が手綱を持ち、一人は細竹を持って馬の尻を打ち叩きながら、急ぎに急いできたのだった。と、その出会い頭。大助の方は、はっと目をそらし、わざと連れの長岡佐渡へ何か話しかけたが、その目に気づかず、山伏の方は、おう、大助様と、弾み声で呼びかけた。にもかかわらず、大助はなお聞こえぬふりをしていたが、佐渡と縫いの助とは、いな顔をして、すぐ足を止め、大助殿、誰か呼んでおりますぞ、と、教えつつも、それへ目を注ぐ。ぜひなく彼は、おお、林正坊殿、いずこへ、さりげなく言い寄ると、山伏は、君峠から、一山に、これから山のお屋敷へ、すぐ参ろうと思ってと、こわだかに立ち話をし始め、先ごろ知らせを受けていた怪しげな関東者を奈良で見つけ、やっと君の上で生け取ったのでござる。人並み優れて、面魂の豪気なやつ、月宗様の前に引き据えて泥を吐かせたなら、関東型の反感の機密などが、あるいはこの者の口から。黙っていれば、とわぬことまで、縦板に水のような調子で、誇り顔に喋り出すので、大助もついに、これこれ、臨床ごぼう、何を言うのか、わしには一向わからぬが、ご老じませ、馬の背を。その馬の背に引っくくってあるやつこそ、関東者の隠密で。ええ、バカな。たまらなくなって、もう目や顔つきでは間に合わなくなったように、大助は一喝した。往来旗で、しかも、わしの音もいたしておる、お客を誰ぞと思う。武前小倉の細川家のご老臣、長岡佐渡様、滅多なことを。いや、戯れもほどにいたしたがよい。え、林正坊は、初めて、眼を別な方へやった。佐渡と縫いの助とは、耳のないような顔をして、あちこち眺めていたが、その間も、早い雲足は、頭の上を越えて行き、雨混じりの風の落ちてくるたび、佐渡の着ている蓑は、詐欺の毛のように、風に膨らんだ。あれが細川家のと、林正坊は口をつぐむとさも意外らしく、驚きと怪しみをたたえた横目遣いで見ていたが、どうしてと小声でそっと大助へ尋ねていた。二言三言何か囁いて、大助はすぐこっちへ戻ってきたが、それをしように、長岡佐渡は、もうここでお引き取りくだされい。これ以上は、かえって恐縮と、しいて大助とたもとを分かち、会釈もそこそこ立ち去った。大助は、ぜひ投げになおたたずんだまま、見送っていたが、その目を、二田馬と山伏の方へ返すと、うかつな、とたしなめて、場所柄人柄、よう目を開いて物は言うものぞ。お父上のお耳へでも入ったら、ただごとには置かれまいぞ。は、よもやと存じて。山伏は面目投げに謝った。あれよ、真田の老頭、鳥梅弁蔵と、この辺では知らぬものもなかったが。